粉雪、中谷宇吉郎。我々が日常をちゃんと決まった意味があるように思って使っている言葉の中には、科学的にはその意味が極めて漠然としたものがかなりたくさんある。この数年来、雪の研究を始めてみて気がついたのであるが、その種の言葉の良い例が、粉雪である。北海道では、冬の初めと終わり頃には、ボタン雪も降るが、真冬の間は、ほとんど粉雪ばかりである、というようなことが、よく言われる。この場合の粉雪というのは、ボタン雪に対する言葉であって、それは、雪片の状態の名称と、まず見るべきであろう。雪の結晶の中には、普通よく写真に撮られているような、六花状のものの他に、いろいろ変わった形のもの、角柱状のものなど、非常にたくさんの種類がある。これらの結晶が、できる場所の高度は、いろいろな意味で重大な問題であるが、まだ十分によくは分かっていない。しかし少なくとも2,000〜3,000メートルぐらいのものであろう。これらの結晶はかなり落下速度の遅いものであって、六花樹脂状の結晶ならば1,000メートルを落下するのに約1時間はかかる。それで、高層でできたこれらの結晶が落下してくる間に、互いに衝突してくっつき合って、地上に来るときには数百ないし数千個集まった、いわゆる雪片となって降ってくるのである。これが通常はボタン雪となる。風がなくて気温が高く、雪の結晶が0度に近い温度にあると、触れ合ったとき、たやすく付着するので、雪片は大きくなるというふうに、普通言われている。しかし、表片が2つ触れ合ったときに、くっついてしまうという現象は、かなり面倒な問題であって、その研究は、あまりないようである。パラデーが、その指示実験をしてみせたという話が、チンダルのアルプスの氷河の中にある。こんなつまらぬと思われるような仕事が案外やられていないものである。それはとにかくとして、気温の高い地方での降雪が大型のボタン雪になることは事実であって、土佐などでは稀に雪が降るのであるが、その時は計10センチ以上のボタン雪となって降るという話を聞いたことがある。もっとも横浜の例で計15センチくらいの雪片が降ったこともあるという記録もある。風がなくてあまり寒くない日、小さいうちわぐらいの雪片がひらひらと降ってくる景色はよほどのどかで楽しい眺めであろうと思われる。北海道の真冬の降雪は、それと反対に、極めて引き締まった感じの日が多い。風のない夕方から小型のボタン雪が降り始める日など、遠くの山も、沈下も、薄ネズミ色に消えていくのを背景に、真っ白く、音もなく積もっていく。そのうちに、一陣の風が来ると、急に雪の形が変わって、今度は、極めて細かい個々の結晶が、宝山の結晶を巻くように降ってくる。なんだか耳を澄ますと、空で、サラサラという音を立てているような感じである。こんな時の降雪の状態は、粉雪。ということになっているのであるが、この意味での粉雪は、 雪の結晶が個々の状態で降るというだけであって、その結晶型は六花樹脂状のものでも、角柱、その他の形のものでも構わないのである。風が強くて、いわゆる風雪となると、雪の状態はまた全然変わってくる。普通に、吹雪という時の雪の中には、地上に積もった雪が風で吹き上げられたものと、本当に降ってきたものとが混じっている。この後者の雪も、また粉雪と呼ばれるものであるが、この場合の粉雪は必ずしも結晶が個々の状態で降っているものとは限らない。北海道の荒野の吹雪の景色ほど陰惨なものはなかろう。背の高いポプラの木が吹き折られそうに曲がり、人も馬も雪の中に埋まり、暗淡たる灰色のシーの中を、ただ雪の実が横殴りに吹いて、ほとんど水平に飛ぶ。このような時の雪の一つを、顕微鏡の下で調べてみると、多くの場合は、無定型である。時々、樹脂状の結晶の枝の痕跡が見えることがあるが、全体としては、ひどく縮れ上がっていて、それに、非常に小さい水滴が無数についているような形のものが多い。この水滴は大体直径100分の3ミリ程度のものであって、普通の雨雲の粒子と同程度の大きさのものである。この種類の粉雪の構造はまだほとんど知られていないものであって、その研究をするには、風の機械力の作用が、いかに雪の結晶を変形させるかという問題を、まず解く必要がある。この研究は、鉱山の積雪表面にできる風船石核の問題と関連して、スキー家たちもぜひ知りたがっておられる問題であるが、自分の知っている範囲内では、この問題を雪の結晶の変形にまで遡って研究しようと試みた人はないようである。今一つ、全く別の意味で、ある特殊な雪の結晶を粉雪と呼ぶこともある。これも北海道での話であるが、夕方から急に気温がどんどん下がり、零下十何度という寒さに加えて、風もかなり強いというような晩のことである。外では、鋭い風の音がしている。部屋の中で、ストーブに温まって話をしているうちに、ふと立って廊下に出てみると、どこからか吹き込んだかわかるぬように、一面に真っ白に、水晶の粉のような雪が巻かれている。かなり、立て付けが良くなっていると思われるような、ガラス戸の隙からも、この種の粉雪は、平気で舞い込むのである。博物館の陳列棚の中には、どのようにしっかりした箱にしておいても、長い年月の間には、埃が溜まって、困るものである。その埃が、目に見えぬくらいの隙間から、侵入するわけは、温度との時間的変化によって、箱の内部の空気が膨張収縮するためによるものである、ゆえと、聞いたことがある。雪の場合でも、室内の空気が温まって、天井に逃げるために、この種の粉雪の侵入を促進しているのかもしれない。開拓史時代の民家では、普通、我々の階級の家だったら、朝目を覚ましてみると、ヤグの上から肩にかけて、この種の粉雪がいっぱい積もっているのが普通だったという話である。この粉雪は、外観上はうどんこぐらいの粒に見えるのであるが、 その顕微鏡写真を撮ってみると、非常に小さい、核柱状の結晶の集合からなっている場合が多い。雪の結晶の二大別として、平板状と核柱状がよく挙げられる。核柱状のものは全部六角の柱になっていて、顕微鏡下ではちょうど水晶の結晶のような外観を示すものであるが、この種の粉雪の場合は、核柱が全体として非常に小さいばかりでなく、その背が低いために、横から見ると四角形に見えるようなものがたくさん集まって、それに極めて小さい平板状の結晶部分が付着している場合が多いのである。このような場合に用いられる粉雪という言葉はそれで、結晶の種類の一つの名称であると言っても差し支えないようである。以上に挙げたような意味での粉雪は、結局、切片または結晶のあるものを示しているのであるが、普通スキーヤーの喜ぶ粉雪というのは、これらとは全然意味が異なって、地表に積もった雪、すなわち積雪の中の一種を呼ぶのに用いられているのである。停車場の告知板に、積雪120センチ粉雪と書いてある、あの粉雪である。その場合になると、もはや雪の結晶は問題とならなくなる。それは、降った時こそ、六花状や核柱状のいろいろな形をしている結晶も、長らく積雪となって地表に横たわっている間には、すっかり変形した氷の粒子となってしまうからである。気温が時々零度以上になるような時点ではもちろんのことであるが、氷点以下に保たれていても、結晶はどんどん変形するのである。それは、固体の状態から直ちに気化して、また凝縮するという現象。物理学の方面で、いわゆる、消化作用と呼ばれている現象のために、結晶の尖った部分が気化して、凹んだ部分に凝縮し、結晶は全体として、表面積が一番小さくなるように変形するのである。それで気温が0度以下に常に保たれているような地点では、積雪は氷の粒子の集積となるのである。滑らかな直角行に、スキーの先端は水晶の粉を散らすように走り、後には高く雪煙が上がる。そのような雪質は理想的な粉雪である。気温が氷点下でも風が強いと、その機械的作用のために氷の粒子が互いに付着して硬い殻を作り、いわゆる風成石核となるのであるが、その気候の研究は前にも言ったようになかなか面倒な問題である。粉雪という言葉を雪質を表すものとして使うとすると、それは湿石、あるいは俗にベト雪という言葉に対照させてみるのが一番早道である。雪がサラサラするほど上質の粉雪で、ベトつくほどスキーには適しなくなるのは周知のことであるが、このような問題を科学的に取り扱うとなると、今更のように、科学の言葉の不足に悩むのである。粉雪の問題を、もし、物理的に取り扱うとすれば、まず、サラサラの度を測る要素を見出さねばならぬのである。そして、その尺度で測ったサラサラの度合いが、 スキー滑走の場合のいろいろな力学的要素を直接支配するか否かを調べてみて。もし直接の関係が見出されたら、初めてその尺度が求める粉雪の性質を表すものとして採用できるのである。そのためには、一方において粉雪中のスキー滑走の力学を調べねばならぬのであるが、この問題自身が故寺田虎彦先生のいわゆる粉体の力学の範囲に属する恐るべく困難な題目なのである。通常粉雪といって簡単に通っている言葉をなんだか無理に難しく解釈しているようであるが、この種の問題を現在の物理学に結びつけようとすると、どうしてもこのような経路を取らなければならぬのである。このように考えると、雪などが研究には最も面倒なもののようにも考えられるが、実際のところ我々の周囲には現実に起こっているいろいろな現象や平常不用意に使われている言葉などは、大抵よく考えてみるとこの程度の厄介なものばかりのようにも思える。おしまい。